皆さんこんにちは、行政書士の片桐です。今回はテキスト175ページ第13章借家権のところから見ていくことにします。借家権とは建物の賃借権のうち借地借家法の適用されるものを言います。民法上賃貸借の存続期間は最長20年ですが、借家権の場合は制限がありません。建物を借りて住んでいるっていう場合に、突然ね、その借りている権利がそこで終わっちゃったら、突然終わったらやはり困るでしょ。だから借りてる方の人、賃借人にとって不利にならないような規定がこの借地借家法に書いてある規定があるということです。29条は、期間を1年未満とする建物の賃貸借は期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。第2項は、民法第604条の規定は建物の賃貸借については適用しない。民法上は20年、ね、604条に規定があって最長20年ですけれども、建物を借りるときはそこをね、20年は来て、適用しないだから、それより長くても構わないということです。それから1年未満っていうと、やはりね、すぐ出ていかなきゃいけないので、3ヶ月とか6ヶ月っていう期間を定めた場合は、期間の定めがない建物の賃貸借とみなす。ずっと借りていられるっていうことになります。29条の後に CF3P161 って書いてあるのは参照してほしい条文ね。3条、ページは161ページです。で、これは借地権の存在期間の、条文で、借地権って何年でしたっけ？忘れちゃった人、ね。まだちゃんと正確に覚えていない人は、161ページですね。見て、あ、30年だったな、というふうに思い出してください。やはりね、それぞれ関連あるっていうか、似たようなこと、借地権、借家権で似た条文があるので、それぞれ参照しながらね、忘れちゃった人は、そこで確認、ね、確認してください。民法の604条もそうですよ。171ページにあるので、20年というところ、忘れちゃったっていう人はいちいちね、確認しながら進めてください。この録音止めてね、見ることができますからね、テキスト買ってる人ね。はい、それではその次の借家契約の更新、26条です。建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の1年前から6月前までの間に相手方に対して更新しない旨の通知、または条件を変更しなければ更新しない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただしその期間は定めがないものとする。書いてある通りですけれどもね、1年前から6月前までの間に相手方に連絡して、ここで終わりにしますとか、それから条件変更して賃料を上げるとかね、そういう通知をしなさいということです。もちろんその通知に関しても、次の期間ね、次の契約期間は2年ですとか1年ですとか、そういうのも合わせて通知すればいいんだけれども、そういう通知を一切しなかった場合は、同一条件で、しかも期間は定めがないものとするということです。で、期間の定めがないものはどこで終わりにするかっていうのはまた後で出てくるので、ちょっと今はね、気になるとは思いますが、無視してっていうか、後だなと思っておいてください。第2項は、前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後、建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかった時も前項と同様とする。居座っていた ていう場合ですよね。居座っていたら貸してる方は出てけと当然というか当然のように言うと思うんですけれども、それ言わなければ従前の契約と同一の条件でということになるわけです。しかも期間の定めがないっていうことですよね。それと次の30条。この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは無効とする。強行規定いろいろあちこちにあるけれども、賃借人に不利なように決めちゃいけない。つまり有利に決めるのはいくらでもいいっていうことですけど、まあ普通はそういうことはないですね。それではここも見ることにします。176ページ、立ち読みファイルにつけていないページですけれどもね、2017年12足の1です。A が所有する公建物を B に対して3年間賃貸する旨の契約をした場合、A が B に対し公建物の賃貸借契約の期間満了の1年前に更新をしない旨の通知をしていれば、AB 間の賃貸借契約は期間満了によって当然に終了し更新されない。正しいですか？誤りですか？って問題です。通知さえしていれば OK ってわけではないですよね。通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後、建物の賃借人が使用を継続する場合に、居座ってた場合に、貸してる方の人が異議を述べなくちゃいけないわけです。異議を述べればそこで終わるんだけれども、見て見ぬふりをするとかね、全然気にしないでいたっていう場合は、ね、異議を述べなかった場合は、更新になってしまいます。なので、今見た過去問は、誤りっていうことですね。次は2016年12足の1です。A は B と B 所有の公建物につき、居住を目的として、期間3年、賃料月額20万円と定めて、賃貸借契約を締結した。A も B も相手方に対し、本件契約の期間満了前に、何ら通知もしなかった場合、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなされるが、その期間は定めがないものとなる。これは26条1項に書いていた通りっていうかそのものですよね。だから正しいということです。その次にある2015年の過去問を飛ばして借家契約の解約の申し入れのところを見てください。27条条文の方からね、建物の賃貸人が賃貸借の解約の申し入れをした場合においては、建物の賃貸借は解約の申し入れの日から6月を経過することによって終了する。申し入れの日から6ヶ月で終了します。で、注意してほしいのは、賃貸人が、ね、貸してる方が解約の申し入れをした場合です。賃貸人が解約の申し入れです。しつこいですけどね。じゃあ賃借人が解約の申し入れをした場合はっていうのは、その27条の後に書いてあるでしょ。 CF 民617ページが171って書いてありますね。民法の617条171ページに規定があったんです。これはね、171ページから172ページにまたがっているんですが、期間を定めなかったときは、建物の賃貸借は3ヶ月で終了します。借りてる方の人から申し入れをした場合は、3ヶ月で終わります。どちらから申し入れをするかによって、何ヶ月っていう期間が違うということですよね。で、これはね、やっぱり住んでる方の人にとっては、出てけって言われて、3ヶ月っていうのは大変なんじゃないか。もうちょっと長くね。それから、借りてる方の人からの申し入れと、貸してる方の、申し入れっていうのは、こういう理由でね、どちらにとって負担が大きいかっていうことで、変えたということです。だから、貸してる方からは、言った場合は6ヶ月。ね。 借りてる方の人にとってはちょっと出てくるのはやはり辛いですよね。住んでいるところを追われちゃうことになるからです。ね。そういうふうにちょっと区別して覚えておいてください。期間が違う。はい。それではその次にある過去も見ることにします。2017年12足の2、A が所有する公建物を B に対して3年間賃貸する旨の契約をした場合、A が公建物の賃貸借契約の解約の申し入れをした場合には、申し入れの日から3月で賃貸借契約が終了する旨を定めた特約は、B があらかじめ同意していれば有効となる。正しいですか？誤りですか？ということです。どちらが申し入れですか？ A が解約の申し入れでしょ？で、A っていうのは貸してる方、借りてる方、どっちでしょう？ A が所有する。だから貸してる方ですよね。で、貸してる方から申し入れで3ヶ月っていうのは、これ、ダメでしょ？ 6 ヶ月ですよね。27条に規定があったのは。それで、特約としてつけていいかどうかっていう話になるんだけれども、これは強行規定でね、30条にありました。借りてる方に不利なものは無効。だから、同意しても無効は無効です。で、今見た足は有効になるって書いてあるので、誤りっていうことですね。次は2015年11足の2です。A が B との間で A 所有の公建物について期間3年賃料10万円と定めた賃貸借契約を締結した場合、賃貸借契約を期間を定めずに合意により更新した後に A が B に書面で解約の申し入れをした場合は申し入れの日から3ヶ月後に賃貸借契約は終了する。 A が申し入れをしました。 A っていうのは貸してる方、借りてる方、どっちでしょう？ A 所有の公建物だから貸している方です。賃貸人の方からの申し入れは6ヶ月でしたよね、27条。だから、これは誤りということです。それでね、気になるところないですか？書面で申し入れをした場合。書面で。でね、書面ですれば6ヶ月が3ヶ月になるかっていう問題あるんだけれども、27条に書面でっていうこと書いてないですよね。ということは、書面でも口頭でも申し入れは申し入れで有効な申し入れなんですよ。だけれども、その3ヶ月がダメなところね。で、書面でなんて書いてあると皆さんちょっと気になると思いますが、一般的にね、契約っていうのは、口頭であっても書面であっても同じです。だから27条も、口頭であっても書面であっても同じです。条文にそういうふうに書いてないからね。で、定期、ね、定期借地権みたいに、書面でとかね、公正証書による等書面でって書いてあるでしょ？それから、公正証書によるって書いてあったら、公正証書でないとダメなんですよ。書面でなくて、公正証書。ね。で、そういうふうに書いてあったら、その通りであって、そうでなければ、どちらでもいいということです。だからね、普通、建物の売買、土地の売買であっても、賃貸借であっても、書面でって書いていないところはどうでもいい。書面であっても、口頭でもどうでもいい。そこに、ちょっとね、注意してください。だから、条文もね、あれ？どっちだったかなと思ったときは、やはりね、ちょっとページ、テキストを見ながら、確認、ね、確認で覚え直すってことは必要。しっかり、そういうところを覚えてってください。次は176ページから177ページの2ページにわたって条文があるんですが、28条を見てください。建物の賃貸による第26条第1項の通知は、建物の賃貸借の解約の申し入れは、建物の 賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況、並びに建物の賃貸人が建物の明け渡しの条件として、または建物の明け渡しと引き換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申し出をした場合におけるその申し出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければすることはできない。なんか長い文章ですけれども、通知解約の申し入れ、これ26条は更新しない旨の規定でしたね。で、26条は175ページにあります。忘れちゃった人はまたそれ見ながらでないと確認できませんけれども、とりあえずね、建物の賃貸をどっかでやめるという場合の話です。建物の使用必要とする事情、これは貸す側の事情ね、太い字にしましたが、ご縮にしてあります。で、ここを考慮して、で、これ以外にも、後ろに何か書いてあるということです。これを題材にした過去本が2016年に出まして、これ10年ぐらい出てなかったんですけれども、そこでポツンと出てきたっていう過去もね。だから、この借地借家法の借家権、ね、借地権の方もそうでしたけれども、借家権も、やはりね、出題数が少ない条文というのもあって、これ覚えるか覚えないか、皆さん迷うと思うんだけれども、やはりね、一応知ってた方がいいかな、っていう気がします。2016年12、足の2ね、A は B と B 所有の高建物につき居住を目的として期間3年、賃料月額20万円と定めて賃貸借契約を締結した。B が A に対し本件契約の解約を申し入れる場合、高建物の明け渡しを条件として一定額以上の財産上の給付を申し出たときは、B の解約の申し入れに正当事由があるとみなされる。正しいですか？誤りですか？って問題なんです。で、これ、誤りってわかるでしょうかね？28条ずらずらずらといろいろ書いてあったでしょ？で、そのうちの一つを、この足のに今見た説問の中に入っているんですよ。条文上は、賃借人に対して財産上の給付をする旨を申し出た、申し出をした場合、ね、正当の事由があると認められる。ね、もう一度言いますよ。建物の明け渡しと引き換えに、賃借人に対して財産上の給付、財産上の給付をする旨の申し出をした場合、というふうに言っています。ちょっとね、説問と、言い方変えてますけれども、説問は言い方変えてますけれども、説問は一定額以上の財産上の給付を申し出たときは、というふうに言っています。条文で大切なことっていうか必要なことは、建物の使用を必要とする事情のほかね、建物の使用を必要とする事情のほかって、これがなくちゃダメなんですよね。だから、繰り返しになりますけれども、誤りということです。では次ね、建物賃貸借の対抗力っていうところを見てください。177ページ真ん中あたりです。31条ね、建物の賃貸借はその登記がなくても建物の引き渡しがあったときはその後その建物について物件を取得した者に対しその効力を生ずる。建物を借りました。で、その人が出て行かなくちゃいけないってことになると大変でしょ？だから、引き渡しを受ければ、建物の借りるということで引き渡しを受ければ、その建物を例えば誰かに売ってね、所有権取得しましたっていう人に対して、そのまま借り続けられるってことになります。それが対抗力ってことね。借地権の場合は何でしたっけ？思い出せますか？その、参照ページ書いてあるでしょ。10条第1項164ページです。建物の登記でしたね。忘れちゃった人は、それ一つ一つね、 なんだっけかなって思い出せない場合は、そういうところを振り返って、前のページに戻って、条文確認してください。31条の下にあるのは、37条強行規定ですね。第31条、第34条、および第35条の規定に反する特約で、建物の賃借人または転借人に不利なものは無効とする。あちこちに出てきていますね。で、契約の自由の原則だから、どういうふうに決めてもいいかっていうのは、それはあくまでも原則で、今やった31条でね、借りる方に不利なものは無効というふうに決めてます。この借地借家法、あちこちにあるので、それは確認してほしいんですが、ここでね、注意するのは、31、34、35以外に33条っていうのがあって、造作買取請求権です。で、これは、前ね、強行規定の中に入っていたんだけれども、ここから抜けたのね。だから、比較的出てきます。借家権のところでは、この造作買取請求権で、賃借人、借りる方に不利なものは、無効となるって書いてあったら誤りだから、そういうところをね、注意してください。33条やるときにまた説明します。それでは、その下にある過去問ね、枠囲みの表の下にある過去問です。2015年11足の3、 A が B との間で A 所有の公建物について期間3年賃料月額10万円と定めた賃貸借契約を締結した場合、 C が AB 間の賃貸借契約締結前に A と公建物の賃貸借契約を締結していた場合、 A が B に公建物を引き渡しても C は公建物の賃借権を B に対抗することができる。 C の方が先に契約をしていました。だけれども、引き渡しは A が B にこう建物を引き渡していた。そしたら、建物は誰が借りることができるんですかっていうと、引き渡しが対抗要件だからね。引き渡しが第三者に対抗できるということになります。だから、今見た足は C はこう建物の賃借権を B に対抗することができるって書いてあって、C の方が優先すると書いてあるので、これ誤り、ということですね。私を受けた B が借りられるということです。はい、それでは次178ページ、2010年12足の1です。A は B 所有の公建物につき、居住を目的として期間2年、賃料月額10万円と定めた賃貸借契約を B と締結して、建物の引き渡しを受けた。A は建物の引き渡しを受けたということです。はい、それで、本件契約期間中に B が高建物を C に売却した場合、A は高建物に賃借権の登記をしていなくても、C に対して高建物の賃借権があることを主張することができる。つまり借り続けることができるというふうに言っているということですね。正しいですか？誤りですか？という説問です。建物の引き渡しを受けたっていうことなので、A はそのまま賃借権があって住み続けられるということになります。だから今見た足は正しいということですね。次は借賃増減請求権ですね。借賃、この払ってるお金が時代に合わなくなってきたっていうと、上げてくださいとか下げてくださいという請求ができるということなんですけれども、これは地代等増減請求権。土地を借りてる時も、こっちの方が期間普通長いからね。そうすると、上げてくださいとか下げてくださいっていう請求ができます。もちろん借りてる方が下げてください。貸してる方は上げたいという請求をするわけです。で、それは、166ページにある11条で見ました。166ページ第11条は、第1項、第2項、第3項ってのがあるんですけれども、条文上はね、第2項、第3項は省略して、 テキストには載せていません。でこちらは第1項第2項第3項3つ載せてあるのは過去問出題例があるからね。でこの省略した方166ページの方ですよ。第11条は過去問出題例がないんだけれども同じような規定があるんですよ。で同じような規定をね両方で見るということもどうかなと思ったんで11条の方は省略してあります。だけど11条の方で今度ね2018年の試験で出るかもしれないし、この32条の方ねもう2004年に出て出てないのでこちらでねまた出てくるかもしれないし出ないかもしれないし、なかなか予想はつかないですよね。だけど一応ねまあどっち見ても同じような規定だからこちらの32条の方を軽く見ておこうかなと、軽くですよ見ておこうかなと思ってます。で32条です。建物の借金が土地もしくは建物に対する租税その他の負担の増減により土地もしくは建物の価格の上昇もしくは低下その他の経済的事情の変動によりまたは近傍同種の建物の借地に比較して不相当となったときは契約の条件に関わらず当事者は将来に向かって建物の借地の額の増減を請求することができる。ただし一定期間建物の借地を増額しない旨の特約がある場合はその定めに従う。この正し書きは増額しない旨の特約、増額だけ言ってますね。で、減額しない旨の特約っていうのは無効というふうに考えられています。はい、第2項は建物の借金の増額について当事者間に協議が整わないときはその請求を受けた者は増額を正当とする裁判が確定するまで相当と認める額の建物の借金を支払うことをもって足りる。ただしその裁判が確定した場合においてすでに支払った額に不足があるときはその不足額に年1割の割合による支払い期後の利息を付してこれを支払わなければならない。増額の請求をするということは貸している方の人が今10万円なんだけれども15万円が相当である15万円請求しますっていうふうに、でそこの協議が整わなくて裁判になりましたっていう場合を想定してください。そしたら請求を受けたものっていうのは借りてる方の人になりますね。貸してる方の人が増額って言ってるんだから借りてる方の人はいや今までのね10万円でいいんですよ、10万円が相当じゃないかね、適当な額であるっていうふうに主張するわけです。そしたらその受けたものが相当と認めるね、10万円を15万円にしてって言うんだけれども10万円はちょっと安いな、12万ぐらいが相当かなっていうと12万円を払えばいいと、増額になってますけれどもね、12万円を払えばいいっていうことです。そうすると12万と15万で裁判になるわけです。でその裁判が確定したら12万で確定したらそれはそれでいいんだけれども13万とか14万で確定したらその差額ね1万2万に利息1割をつけて支払わなければならない、不足額に対しては利息1割でということになります。これが第2項ね。第3項はその逆になりますね。建物の借金の減額について当事者間に協議が整わないときはその請求を受けた者は減額を正当とする裁判が確定するまでは相当と認める額の建物の借金の支払いを請求することができる。ただしその裁判が確定した場合においてすでに支払いを受けた額が正当とされた建物の借金の額を超えるときはその超過額に年1割の割合による受領の時からの利息を付してこれを返還しなければならない。減額の請求っていうのは借りてる方の人が今10万円なんだけれども世間の物価の相場がっ っていうことで、8万ぐらいが適当じゃないか。ね、8万円にしてよっていうふうに減額請求をしたと。そうすると、貸してる方の人、その請求を受けたものは、8万が相当だって言えば虚偽、確定しちゃうからね。そうじゃなくて、やっぱり10万円が相当であるというふうに感じるか、じゃあちょっと下げて9万円が相当かなっていうと1万のギャップがあるでしょ。で、じゃあ9万円でっていうとその請求じゃなくて、正当とする金額が確定するまでは、請求を受けたものは、その金額を請求できるということです。今まで通り10万円が相当だと思えば10万円請求できるし、あ、ちょっと1万下げようかなと思えば9万を請求できるし、ということです。で、請求できるって条文で言っていますけれども、この請求できるっていうのは、請求したら払わなくちゃいけないっていうことだからね。裁判で請求していた金額に決まればいいんだけれども、それよりね、低い金額で決まった場合は、多く取っていたことになるので、返還しなければならないと。で、その時の利息が1割ということになってますね。で、どちらが増額の請求をするとか、減額の請求をするとか、その際に、その主張がね、ギャップができた場合に、どちらがそれぞれの金額かっていうことを考えると、返還とかさらに払うとか、その辺がわかるかなと思います。取り違えるとね、また面倒くさいことになるっていうか、正しい間違いの判断を間違えることに、ね、正誤判断を誤るっていうことにもつながるので、ちょっとね、頭働かせて考えてもらうと、この条文も理解できると思います。それから今は、借家権のところやってますけれども、借地権でも同様の規定があって、条文は省略しましたが、借地権で出てくる可能性もあるのでね、ちょっと注意して、っていうか、頭働かせてね、考えてください。次に判例があるけれども、この判例は省略することにします。2004年14の問題です。ちょっと古い問題ですけれども、貸主 A 及び借主 B 間の建物賃貸借契約に関する次の記述のうち、足の3、4だけ見ることにします。まず足の3。B が賃料減額請求権を行使して、AB 間に協議が整わない場合、賃料減額の裁判の確定時点から将来に向かって賃料が減額されることになる。B、借りてる方が減額してっていうふうに請求したということです。そしたら、その時点から、それなりのお金払うことになったでしょ？で、確定したら遡って、確定した値を確定した額になるように返したり上げたりさらに払ったりするわけです。で、利息1割っていうことになっているので、今見た設問ね、裁判の確定時点からこれはすぐ誤りだっていうのは分かってほしい問題です。足の4は、賃料増額請求権を行使して AB 間に協議が整わない場合、 B は A の請求額を支払わなければならないが、賃料増額の裁判で正当とされた賃料額を、既払い額、すでに払った額ということです、が超えるときは、 A は超過額を年1割の利息を付して B に返還しなければならない。これはちょっと難しいですね。A が、貸してる方が増額請求をしました。そしたら、協議が整わないときは、A の請求額を支払わなければならないっていうのが違うのね。で、請求を受けた方の人が、相当と認める額を払えばよかったっていうことです。これ、2項も3項も同じ言い方というか、同じように書いてありました。で、足の4の後半も当然ね、誤りになるんだけれども、請求を受けた方が払うってことは少ない額を払うから、 裁判で確定するのはその額に確定するかもしれないけれども、それより多い額ね、双方の主張の間ぐらいに確定することが多いです。そうすると不足額が出てくるので、さらに払わなくちゃいけないっていうことになります。A が返還するんじゃなくて B が払う。ね、1割の利息をつけて払うということになります。当然足の4のね、後半も誤りってことになりますね。次は造作買取請求権ですね。33条、建物の賃貸人の同意を得て建物に付加した畳、建具、その他の造作がある場合には、建物の賃借人は建物の賃貸借が期間の満了または解約の申し入れによって終了するときに、建物の賃貸人に対し、その造作を直で買い取るべきことを請求することができる。建物の賃貸人から買い受けた造作についても同様とする。買い受けたものでもそれをまた逆に返すっていうか、買い取ってっていうふうにできるということです。第2項は、前項の規定は建物の賃貸借が期間の満了または解約の申し入れによって終了する場合における建物の転借人と賃貸人の間について準用する。転借人というのはまた貸ししたっていう人ね。で、その人と賃貸人、貸してる方の人、間一人飛ばしてます。の関係でも当てはめてっていうか適用じゃないね。条文通り準用することができる。買取を請求することができるということです。その次に判例一つありますね。借家法第5条は、賃借人の債務不履行ないし、その背信行為のため、賃貸借が解除されたごとき場合には、その適用がないものと返すべきである。普通に終わったんだったら、建物じゃなかった造作買取はあるんだけれども、背信行為、裏切る行為というような意味です。それから、債務不履行。お金を払わなくて、賃料を払わなくて、そこで終わっちゃった。賃貸借が終わっちゃった。解除されたっていう場合は、ありませんっていうことです。まあ、ちょっと考えるとね、まあそうだろうなっていうような判例でしょ。過去問4つありますけれども、最初の2つだけ見ることにします。2016年12足の3。A は B と B 所有の公建物につき居住を目的として期間3年賃料月額20万円と定めて賃貸借契約を締結した。公建物の適法な転借人である C が B の同意を得て公建物に造作を付加した場合、期間満了により本件契約が終了するときは、C は B に対してその造作を直で買い取るよう請求することができる。適法に転対して普通に終わっているということですね。期間満了です。何も問題なく終わりました。そしたら直で買い取るよう請求できる。33条にある通り、33条第2項ですね。これは転借人だから。で、今見た足は正しいということですね。次の過去問は、2015年11足の4です。A が B との間で、A 所有の公建物について、期間3年賃料月額10万円と定めた賃貸借契約を締結した場合、A、B 間の賃貸借契約が B の賃料不払いを理由として解除された場合、B は A に対して A の同意を得て B が建物に付加した造作の買取を請求することはできない。賃料不払いだから判例にあった通りね、買取請求はできない、正しいということになります。それから次、説明しないといった過去問ですけれども、借地借家法第38条に規定する定期建物賃貸借契約ってありますね。問題文の中です。で、この38条っていうのはまた後で説明しますけれども、定期ね、ある決まった期間、更新がないという契約です。で、これの時も、造作買取請求権は 関係なくね、適用されます。それともう一つね、この造作買取請求権33条というのは強行規定ではないので、当事者間、貸す方と借りる方でこれは適用しないという特約も有効に成立します。造作買取請求権をね、行使しないという取り決めも OK っていうことね。はい、それでは今回はここまでということにします。